で、その素材をレコーダーでこっちに持ってくるから BGM は BGM 新しいの近いうち、
はい、
近いうちってのはあれは何3ヶ月ぐらいまで許されるってことでじゃあいいわけね。
いやもうこの辺
だって総理大臣がそういうね総理大臣が近いうちと言って2ヶ月3ヶ月ぐらいだったわけだから。
あのもうあれですよ、あのノボの城って最近映画やってるじゃないですか。
うん、あれだよね、あのモーニングの漫画でね、もともとはね。
そう、いやでもあれ違うんです。
だっけ
違うんです、もともと小説あり、
小説で漫画化したのか。
で、あの映画ちょっと面白くて、成り立ちが映画化がありきだったんです。
ふーん。
で、ただ訳もわからない映画に出資はできないということで、まず最初に小学館から小説が出たんです。で、その小説型に漫画化がされ、
あれスピリッツだっけ、じゃあ
多分小学館だと思います。
うん、小学館だからね。
あれ講談社でしたっけ、ちょっと
モーニングだったら
講談社、講談社です、
講談社だったらモーニング、モーニングだった気がするんだけど、
ね、ごめんなさい、僕ちょっとそんなに自信ないんですけれど、
うん、
まず小説化をしてそれなりに成功を収め、漫画化をして、
うん、
認知度も上がったところで満を持しての映画化なんですね。なので構想から映画化まで10年かかって、さらに言うと完成と去年のうちにとっくに完成してたんですけれど、あるシーンが津波を思い起こさせるってことで公開が1年延びたんです。
何その石壁みたいな計略を。
そうです、結構えぐい、僕は見てないですけど結構えぐい絵らしくて、
ね、え津波を連想させ、はあ、
なので3ヶ月なんか大したことないですよ。
連想させたっていいじゃん
まあまあ難しいですよそれは、ね、なかなか
連想
させ僕らはいいですけど、
もうこれから FF でリバイアとか使えない、
使えないですよ、
使えなくなるのえ使え、これからとか言ってるけど俺の FF は6で止まってますけどね何この一連のは、何これはもう使う感じになってるの、
一応流してます、撮ってますけど、
何言ってるんですか、もうここからフェードイングです違うんですよ、ね、あ、まあ、今日のおやつですね、
はい、
これは年内さ、あ違う、年内最後の、収録ということでよろしいかな、
はい、年内最後の収録
1本目、ま、6の2本撮りの1本今日2本
2本ですか、
2本ない
ないですか、
今日2本ないですよ、大体ね、
これ3、4本撮るかと思ってたんで、
多忙な菅野君に多忙ね、疲れさせるわけにもいかないですよ。だってね、飯食う間もないっつってさっきバナナ食ってたぐらいなんだ。
バナナ、いやなんか天丼買ってこようと思ったんですけど
なんで天丼を買ってうちに持って帰って食うっていう発想、
いやスーパーのお惣菜、
ああ、はいはいはい、
だけどなんかちょっとこの時間に天丼重いかなと思って、
ああそう、いや最近ダイエットに成功してますけどね、羨ましいよ、俺なんかもうね膝が痛いよもうしょうがないもん、だってもう俺 この1週間でチャーハン3回ぐらい食って
それはいいじゃないですか、
まあ、その話も後につながるんですが、はい、今日のおやつは、ブルボンエブリバーガー、
懐かしいですね
ね、これね、写メ撮って後で絵にしたいぐらいですけど、まあそこまですることもないか、
絶対あの遠足とかで持ってくるやついましたよね
これと、ブルボンチョコアーンパンと、
はい、
それからブルボン木こりの切り株、
はい、
で今日3つのうちどれ買うか悩んだんですけど、はい、まあエブリバーガーということで、一番あったこれ度の強いエブリバーガーにしたいと思いますが、はい、この間の、オンエアコンポタージュじゃなくて、コンポタージュはちょっと僕の声がちっちゃかった、申し訳ありませんでした、今日は声を張ります、いや、はい、あれね特にボソボソ下向いて喋ってたような気もするんで、
はい、
まあまあそこはそれはこっちの話で、
はい、
その前のオンエアのスマホが、
は
い、俺がなんかチャリの話、
自転車がどうとか、
俺がチャリの話
で、ね、
やたら熱が入った話、はい、あれをオンエアを聞いてて、
はい、
で改めてやっぱりねチャリを買い替えたいっていうこうちょっと気持ちが強くなって、電動がね、今電動、要は菅野くんが電動ので、俺は電動はまだ持ってないというから電動のことはよく知らないけどって感じだったんだけど、やっぱり電動欲しいなと思うわけですよ、楽なんだよな坂とかっていうね、いろいろ楽しそうなわけですよ、 電動にさらにスマホをと連動したいわけですよ、
はい、
そのスマホと連動はイフの話だったん
で、そもそもスマホ持ってないじゃないです
か、それからっていう、今日ラジオで喋ることみたいなのガラケーのメモ帳に書いてますけどねいやスマホと連動させたら楽しそうなんですよ、
はい、
例えばね乗るわけですよ、
はい、
そしたらこの間喋ってた場合お前はいつも押してから乗るとか、はい、ね、無駄だとかそういうんじゃないんですよ、もう乗った瞬間に体重測られるわけですよ、
はい、
だからあの便器の尿検査の話したじゃない、はい、あのあれと一緒でさ、俺が乗った瞬間にそれ分かるわけですよ、もう6キロみたいな、
なんで、
でてめえまた太ったなみたいな声が出てくるわけです、はい、スマホから、そろそろ危険領域だぞと、お前の身長でこの体重はみたいなね、で BMI いくつだみたいなね、
はい、
でこうチャリ止めるとね、当然スマホですからどこに止まったか分かるわけですよ。
でもちょっと待ってください。
天下一品の前できっと自転車止めるわけですよ。
あのスマホ関係ないですよね。
ちぇちゃん、スマホがもうその Google Earth じゃないけど、なんかもう GPS?、
はい、
わかんない。もう GPS ついてるわけですよ。
はい、
もうチャリにはめ込んだ時点で。はい、そうすると、またお前ここ天一かと。いつもこんな脂っこいもんばっか食ってっから太るんだよって、もうスマホに怒られたりするわけですよ。はい、でもだから夢があるじゃない、もうなんかこう信頼関係みたいなこと
な、はい、なじられてるだけじゃないですか、
こうなるわけです、だからもうあれですよ、あのこう伊藤さんマイケルまた朝寝坊ですかきっとそう言うなよ、あのなんでナイトライダー、まあ、僕ら世代以上あるあるですから、でほんあのね本当のチャリ電動チャリが欲しいなと思ったきっかけはね、
はい、
あの別にそんな妄想この間のオンエア聞いててもあるけど、かねてからそろそろチャリ買い替え時かなというのがあって、
はい、
まあそれはあの今度引っ越すからなんですけどね、でその引っ越しにまつわるいくつか今度引っ越すわけですよ、僕はもう近いうちに、
はい、
でその引っ越しにまつわるちょっともう話したくて仕方ないことがまあ一つ二つ三つぐらいあってそれこの間もね、それをもう話そうと思ってただけど、もうコンポタージュの話がしたくてしょうがなかったからそれは見送ったんだけど、
はい、
まあだいたい引っ越しにまつわるエトセトラ的なね、
はい、
でね、そんなに引っ越さないんですよ僕はね、人生3回目ぐらいかな、
はい、
本当にそんな感じ、うん、群馬の実家から数えて、まあ細かく言えば もうちょっとあるんだけど、
はい、
ちゃんと引っ越すって言って引っ越してるのは今回で3回目なんだ、
まあ、でもそんなもんじゃないですか、うん、
で、まあ、34年の人生で、
はい、
でしかも今回がその引っ越し人生3回目で11年ぶりなんですよ、
はい、
かなり間が空いて、だからなんか世間の人よりむしろ引っ越しあるあるみたいなことは言えない、
はい、
知らない側なので、
はい、
だからこれは引っ越しあるあるなのかどうかっていうのをみんなにちょっと共感、これはすることなのかしないことなのかっていうの
を
ちょっとね、なんか気が引けるんだけど、でも誰かからもらえる気がするんだよなっていうのがあって、はい、それはあのまあざっくり言うと、東京にずっと住んでて今度千葉に引っ越すんですけど、はい、そんな離れてないんですけどね、はい、ざっくりと東京から千葉に引っ越すと思ってください、はい、でその引っ越しが決まって、ちょっとなんかこう日常がもうすでに非日常になるんだよね、
引っ越しの最中、
そうそう引っ越す前ですけども、
はい、
そのいろいろとね、その部屋にある生活用品がどんどんしまわれていったり、
はい、
まあなんか知んないけど、このノリが、日常の生活のノリがもうやっぱちょっとずつ非日常っていうか、要は今までと違うものに変化していくと、自然とその自分の私生活の、まあだからちょっとしたチャリこいでちょっとした入る路地の感じとかが全く、なんでか分かんないけど、今まで全く行ったことないな、そういえばみたいなとこに行くんだよね。
ああ、なるほど、はい。
で、まあ、それだけでも、なんか、こんなもんなら、これあるあるなのかなとかっていうのがあるんだけど、 その適当なところで飯食おうとして入るんだけど、それがもうパッと、あれこんなとこにこんな仲介なんかあったっけって、別に駅から全然遠くないんだ、
はい、
だけど11年同じ町に住んでて、今までなんだかんだで別に特に理由もないんだけど、ついぞ入らなかった店ってのがいくつもあることに気づいて、
ありますよね、
でしかもその店の前でパッと立ち止まっちゃうリズムになっちゃうね、
はい、
だからそれは今までのなんとないリズムでは絶対に生まれなかったリズムで、はい、あ何ここ中華食堂とか言って入るんだよ、はい、でうまいよね、もう残念はいはいうまい、
なぜ今
当然のようにこれも、もしくはうまく感じるのか分からないんだけど、はい、これだから あれだよ、あのマーフィーの法則って言っていいの、これマーフィーの法則って、
なんかそういうのありましたね、
あるじゃん、なんかの、はい、なんか何に何に限ってこう、はい、こうなってしまうみたいな、
あります、
これマーフィーうまいだよね、だから
マーフィー調味料ですね
この知らなか、今まで知らなかった中華屋マーフィー、マフィーうまですよ、マフィーうま言うなれば、まずあのパイナップル入り酢豚ですよ、久しぶりの、
はい、
最近もあるようでなくなってしまいました、どこ行って酢豚頼んでもパイナップル入んなくなっちゃった。
そうなんですよ、僕はあの酢豚を食べる企画を考えて、
うん、
でパイナップル入りの酢豚が出たらゴールって企画をちょっと考えようかなと思って、
マジで、はい、あもう俺あのその今住んでるところね、
はい、
駅前に一軒ねパイナップル酢豚のうまいとこ見つけちゃったすげえんだマジで、唐揚げ台のさ豚肉がさ、はい、10キロ以上ゴテッと入ってさ、はい、これでさご飯でいわゆるあのでね卵スープよく出てくる、
はいはい、
あれ臭かったりするじゃんまずいとこって、
そうですね、
それが結構澄み切っててうまくてね、これであとサラダと、
まあ、ザーサイ的な付け合わせと、
であとまあすぐなんかあんま食わないけどマンゴープリン、
はい、
まあ日によっては杏仁豆腐、
はい、
650円とか
安いですね
うまいと思って、
はい、それは太りますよ。
でこれなんだこの店って今度通い詰められちゃって引っ越しを前に、
はい、
なるたけ引っ越す前にこの店で食っておこうと思って、
はい、
ただ何でも全部うまいとは言えないとこがまた憎くて、
なるほど、
その酢豚がうまい、ラーメンも悪くない、チャーハンもうまいんだけど、僕にとって一番肝心なホイコーローがいまいちっていう、
はい、
その辺とかが、
なるほど、
ああよかったって、これでホイコーローが激うまだった日にはもうマーフィーもマーフィーで、もうこの町から
通わざるを得ない、
この町からなんで越すんだ俺っていう間の悪さに自分に苛立ってたところですけど、まあそこはちょっとね不幸中の幸いでホイコーローは60点ぐらいだった、
はい、まあ、60点あればいいですけどね、
この話でもう結構時間使っちゃう、この話は結構さらっとしたかったんで、はい、エブリバーガー食べてください、エブリバーガー食べましょう、
それでで
もう一個の話はまあ引っ越すわけです、
自転車関係なかったです
でね僕はね引っ越すわけですけども、その引っ越す前に粗大ごみをいっぱい捨てなきゃいけない、
はい、
粗大ごみを所定のちゃんと手続きにのっとってですよ、不法投棄なんかしてませんし、
当たり前ですよ、
変なあの変なコンポ CD ラジカセとかいうあのやってくる
軽取ります
軽トラね、パソコンモニター、あの軽トラのね、あれに預けたりなんかしてませんよ、ちゃんとね、あの区に電話して、で収集業者ね、はい、シールを貼って出して、でかい冷蔵庫なんかは収集業者って書店の手続きにのっとり捨てました、
はい、
でまあね、まあ今だから言いますけど、まあちょっと中学の時からこうずっとね安物買いですぐダメになっちゃったギターだベースだ、それからまあ今だから言いますけどもらいもんでもうボコボコにしてしまった、ほっこりまみれにしてしまってダメになったギターね、
はい、
ネックの折れたアコギ、ピックアップが死んだテレキャスとかですねギター11本捨てました
マジっすか、結構ですね、
エレキギターベース、アコースティックいろいろギター11本で、今現役のが5本かな、それは持っていくんですけどね、はい、ギター11本、ギターハードケース4本、はい、あれ本っていうのハードケース、ギターのハードケース4つ、それからギターアンプ2台、これは死んでるやつです、楽器のキーボード1機、それから掃除機、あと除湿機、それからポット、あと炊飯ジャー、ラジカセと、非常に大量な、これゴミ粗大ゴミ券1枚300円、
はい、
ね最終的に26枚ぐらいいったのかな、だから7800円
結構なもんですね。
なのでもう冷蔵庫回収代より高いっていうね、粗大ごみシール代がね。で、事情があってですね、あの僕の生活上の事情があって、どうしても朝一で捨てることができない、
はい、
回収日指定されて、その前日の夜に捨てざるを得なかったんですよ、
はい、
で前日の夜に捨てて、
はい、
で捨てで朝になって、まあ、回収業者来るかなと思ってパッてチェックしたら、
はい、
ギターのハードケース、キーボード、除湿機、ポット、炊飯ジャーが残ってて、他全部なくなってたんですよ、
はい、
だからギターとアンプとラジカセととかって掃除機とみたいなのがなくなってたの。で業者に電話して、半分しか持ってってくれないじゃないですか、はい、ちゃんとシール全部貼りましたよっていうようなことを電話したらね、
はい、
業者もおかしいなっつって、今回収車そっちじゃあ確認取ってみますみたいな、センターから回収車のこの携帯にかけてとかやってるうちにブロロロロとなんかでかい車の音がしたから、まさかと思ってバッて出たら回収車なんですよ、
はいはいはい、
で回収車のおっさんが、あれ少なくねとか言ってるわけですよ。だ向こうは向こうでこっちが最初、ね、事前に申請したリスト持ってるから、
そうですね、
でも分かった、ああやっぱじゃあ回収車ですかっつってね、
はい、
これだけですかとか言うから、
はい、
ああ持ってかれたんだ、最初の半分、ここにない半分は持ってかれたんだなと思って、
はい、
まあ残りをその回収業者に持ってってもらって、
はい、
まあそのギター11本だアンプなんだっていうのは全部どなたかにパクられたわけですよ。
でも
持ってかれちゃったわけですわ。
アンプが壊れてるんですよね。
でね、これでね、そうなんだよ持ってったやつプロだかコソドロだか分かんないけど、
はい、
かわいそうになと思ってね。
ですよね。
まずね、まあ分からんのも無理はないんだけど、はい、このギター11本全部死んでてね、
はい、
ね、磨いてね、バラしたところで楽器屋に持ってって二足三文にならんのですよ、
はい、
ちなみに持っていかれなかったギターのハードケースですけど、これも中ピッカピカで、
はい、
もう外さえ綺麗に拭けばおそらく下取り2、3000硬いんですよそれでね、で他にも残ってるやつ、キーボードね、これも完全に生きてるんで、はい、バッチリ使えるやつね、うん、あとね、まあさすがにポット炊飯ジャー一回外に捨てたやつだからあれだけど、除湿機も生きてるんですよ、
はい、
で掃除機は逆にもうボッコボコで、
はい、
もうめちゃめちゃ汚い、もう絶対再生なんかできないやつで、アンプは音出ませんから、
はい、
もう死んでるのばっかり持ってって生きてんのがね、全軒並み残ってたっていうね、持ってったやつざまみろと思うんですけどね。
しかもギターは左ですよね。
そうなんです、僕左利きですから、その捨てた11本のうち9本、少なくとも9本、10本、
はい、
1本だけだったと思うな、右は。10本は左利きようで、
まあ、普通の人は用なしです
よね。そう、いただきともならないんですよ実にかわいそうでございますねまあざまみろという話でもありますけど、はい、まあそれはプロかもしれないから ね、
そうです
ね。プロだったら中から使える金属と使えない金属を素早く選別して、
はい、ピックアップだけ
そう、まあ、なんかどこが使えるか使えないか僕も分かんないですけどね、今日なんで俺一人称僕っていうのいつも俺じゃんとか
環境が変わってるからです非日常が
ない、なんかちょっとやっぱり、まあまあいい。それでね、今度引っ越すんですよ
マジですか
でね、もうね、これですよ、ここからが本番ですよ。今までの話はどうでも、
前置きです。
どうでも、どうでも、は
い、導入というやつ。
そうそう。別に面白い話じゃないんで、はい、今から話す話。今から話す話もそんな面白い話じゃないんだけど、ね、バカ正直に、だから、人間、ほら、正直に生きりゃいいってもんじゃないじゃない。
まあ、
バカ正直に生きてきゃいいってもんじゃないじゃない。でもそれってさ、大抵の場合はさ、人間関係において大体そういうことを思い知らされるっていうのが大抵だと思うんだけど、
はい、
当たり前でさ、思ったことを人の前でもうそのまま全て口に出したらさ、生きていけるわけないじゃん。
そうですね。
でもそれは人間関係においてって意味だと思うんだよね、
はい、
で物事においては、つまり行為においてはどちらかというとバカ正直に法律を守って、
はい、
所定の手続きにのっとってって、ほとんどの人がほとんど 99% 生活においてそうしてるし、はい、それをね100に近づけていくことが望ましいという道徳があるじゃない、
はい、
で別に俺はその道徳が間違ってるかなんとかって喧嘩売るつもりじゃなくて、 その人に対する気遣いがあるないとか、思ってることをすぐ口に出しちゃう出さないとか、正直だとか嘘つきだとかじゃなくて、バカ正直に生きるとこんなにもややこしいことになるんだっていう例に出くわしてしまった例があってね。どうなるんですか？まず引っ越すために契約したわけです。
でお部屋を、
そうそうそうそう、
はい、
新しい部屋を借りる、はい、今度千葉に引っ越すために、はい、千葉の物件の、まあ、賃貸契約を結んだわけです、
はい、
そうすると賃貸契約を結ぶとき必ず必要な手続きいくつかあるけども、まあ、住民票を渡し、旧住所の住民票を渡したりなんだり、まあ、それはいい。じゃあ今度越した時の家賃を毎月引き落とす先をどこにしますか、
はい、
で一応自分はまあ銀行とゆうちょと通帳あるんだけど、ゆうちょから引き落としてほしいわけです、
はい、
でゆうちょから、家賃を毎月引き落としてほしいですということで、まあ、お願いするわけです、
はい、
でそうするとゆうちょ通帳の当然口座番号を記入するわけです。でゆうちょだけは通帳に通帳住所ってのがあるのね。
通帳住所、
うん、だから今は東京の住所が、僕は本籍はまだ群馬県ですけど、
はい、
独身ですし、現住所として、じゃ東京の住所、通帳にも住所書いてあるんだよ、東京と何区何々って、
はいはいはい、
でそれはもうゆうちょってのはそういうもんだ、
はい、
で、
そうですね、はい、
そのゆうちょ通帳の口座番号とともにそのまあ、口座の情報であるところの通帳住所っていうのを書くわけです、
はい、
その情報を書かなきゃならんわけです、
はい、
もちろん東京に住所を持っている僕でありますから、
はい、
東京の住所を書くわけです、
はい、
ここでもうまあちょっと最後まで聞いてね、だいたい話分かってきたと思うけど、は
い、
もうこれで多分
分かんないです、
頭のいいリスナーの方や菅原君はだいたい話させてくると思うんですけど、一応最後まで話聞いてください。
東京の住所を通帳に書く
ってことですね。書きます、
はい、
で僕がこの後引っ越しをする前もしくはした後かはともかく役所の住所変更に行くわけです。そのうち、
そうです、
ね、千葉のなんたら市役所に僕は住所変更しに行くわけです。
そうです、ね、
でこの住所の変更っていうのは引っ越しした前か後かはともかく、この賃貸契約をした後でないと嘘になるわけです。
そうです、ね、
賃貸契約をしてそこに千葉の物件に居住する権利を得て後実際に引っ越すかどうかは別として、引っ越した前かとかは別として、僕は千葉県何市役所に住所変更の申し出しに行くわけです、
はい、
でそれが通ったら僕は晴れて千葉民なんですよ、
はい、
千葉県民なんです。住所変更後はで住所変更しますよね、
はい、
役所に届け出て、
はい、
その後にじゃあそうなるともう僕は法律的に千葉県民なんですよ、東京都民じゃないんですよ、はい、そうするとゆうちょの通帳の住所が嘘になるわけだよね。だからいずれかどこかのタイミングで、千葉県民に通帳住所も変更するのが正直に生きるということだよね、
はい、
そしてそれを千葉に直したら家賃引き落としのための口座の中の住所情報は嘘になるわけだ。
なりますね。
東京って書いてあるわけだから、はい、そうするともう一度不動産屋に行って家賃引き落とし先口座の情報の変更を申し出るわけだ、
はい、
東京から千葉になりました、
はい、
とね。言いたいこと分かった？
分かります。
僕は千葉に住所を引っ越して住所を移すための契約に行ってるんです、
はい、
ね。でそれを僕はその契約時に気づいたんです、
はい、
だからその変なその契約ってのは資格ある人じゃないとできないんだよ。不動産なんちゃらなんちゃらしとか。
そうですね。
プロですよ。
プロです。
プロ国家資格か分かんないけど、はい、資格持ったプロです。プロに聞いたんです。そういうことになりはしませんかと、
はい、
私は住所を変えるために行う行為の手前の手続きで、
はい、
旧住所を変えたことによってで新住所に移って、そのことによって新住所にこの情報を更新する二度手間を必ず踏むことになりますよねって言ったら、はい、その契約なんちゃら不動産なんちゃらしの人は、
はい、
私は実家なんでちょっと分かります。一人暮らしから一人暮らしのケースでは必ず起こることじゃん。これ
起こりうることですよね。
ゆうちょで引き落としたい人、はい、 世の中にそんなにレアなケースかこれこれさ、だから俺どこが悪いっていうつもりないのよ、
はい、
果たしてこれはじゃあそういうことする前に役所で住所変更しちゃうっていうことが嘘にならないのか、
はい、
それともこの郵帳通帳住所とかいうのが、はい、もう実はどうでも良いっていうことなのか、
はい、
それともこの不動産屋がアホなのか、
郵帳がダメなんじゃないですか
ね俺もね実はそれ ABC で正解は B ですっていうオチにしようと思ったんだけど今当てられちゃったいや違う、でもねこれ分かんないのよ。だってこれで郵帳の通帳の方にすいません千葉県民になったんでこうとか言って、ね、
はい、
もう二度手間でね大変なんですよとかって愚痴ったら、はい、いや別にこっちは東京のままでもいいですよとか言われたら俺あっさり終わっちゃうから。
だってあの僕実家の時に引っ越したんですよ、
うんうん、
でも実家が引っ越したけども僕は東京に来てて、でその郵貯の通帳があったんですけれど、うんうん、そこの住所の変更をしていなくて、うん、ずっと引っ越す前の住所でしたよ、
うんうんうん、
で何か書類をやるときには新しい住所じゃ NG で、
うん、
昔の住所その通帳に書いてある住所じゃないと
できなかったんです。やっぱりだからやっぱりそうなんだ。
なので変える必要はないんです、
はあ、
通帳の住所、
はあ、だけどそれだとなんかさっき言った嘘に なるわけじゃん。その要は
現住所っていうことにおいては嘘ですよね。
そうそうそう、
はい、
だからよくあるあのほらで例えば今度俺は運転免許の更新に行くと、
はい、
当然次の誕生日3月の前に2月ぐらいに行くと、でその時には千葉県民になってるからすいません、はい、ついでにと、
はい、
ゴールド免許更新の際ついでに僕は千葉県民になったんで、
はい、
住所変更お願いしますと言って、
はい、
もういわゆる身分証明書の最あのね象徴ともいえる運転免許証上でも僕は千葉県民になるわけです、
はい、
これでやっぱ郵貯通帳だけがこう東京だとね、
はい、
まあ差し障りあるわけですよいろいろとね、
はい、
じゃあその銀行の方で引き落としてもらったらよかったんじゃないかとかっていろいろあるんだけど、まあ、ちょっといろいろあって郵貯通帳がどうしてもいいのよ、
はい、
で、
まあ、厳密に言うと銀行も確かちゃんと住所変更しなきゃいけないですしね。
ああそうかもしれない、
はい、うん、別に通帳には書いていないけれど、
うん、なるほどね、
はい、
俺最初に口座作った時銀行の方は逆に千葉県民だったねそれから東京行って高円寺行って今の町いてでまた千葉に戻って、
はい、
で銀行で住所変更するとき今度なんか逆に地元に戻ってきたみたいな感じになって、はい、まあ、なんかそのどこまでしなきゃいけないのか、
うん、
とにかく引っ越しが11年ぶりで、
はい、
もう何もかも知らないというか忘れてるというか、
はい、
あ、まあそので今回ちょっとこれが一番もう何なんだと思ってさ。
面倒ですよね。
うん、いやてか何が正直に生きるとは何なのかっていうのをすごい考えさせられた。
だ貧乏人は時間使えってことです
ね。貧乏人何金で解決できる術がある
の。だってあの金があってあの土地があればずっとそこの住所でいいわけじゃないですか。
あ、貧乏人ってそういうことね。
そういうことです。
そういうレベルね。
はい、
もうお前都内に自分の土地を持ってた。
はい。別に都内じゃなくてもどこかに自分の土地があってそこが変わらないのだったら
そう、ね、
うん、そういう煩わしい手続き一切いらないじゃないですか。
あ、そっかそっか。別にどっかのもう土地家で、はい、そこが本籍ならば、はい、東京にマンション借りようが千葉にアパート借りようが関係ない、
はい、
関係ないわけだ。はい、そうだね。そんな立身出世できやしませんね。
だってあの重機ネットですらまともにできない国ですよ。
俺 IT 会社経営とかしてるわけじゃないんだから33歳でよ。まもなく34ぐらいでよ、
はい、
そんなバカなって話ですよ、
はい、
いやなかなか重機ネットとかってあれどうなってんの今。
どうなってんですかね。だから本当だったらあの役所関係の手続きは一瞬で終わるはずなんですけどね。
うん、うん、ね。
でも自治体によってなかったりあったり。
そう、本当ならね。
はい、
あでさ、まあこれは別にもうあのやばかったらもうあのやばかったら後でもうぶつ切りフェードアウトですけど。 そんなこと言ったら絶対使わざるを得ないからあれだけど、違う、水道、ガス、電気、はい、水道、県が変わるんです。これ手続きもう一からやり直さなきゃいけない。
そうですね。
でまた今度コストコはめんどくさいね。千葉が全部そうなのか置いといて、今度コストコは上水道と下水道が別携帯で別料金なんだよ
ね。うん、
なんか上水道が千葉県で下水道が市かな、逆かな、まあ、まあそんなのがあるんですよ。
めんどくですね。
うん、でまあ書類2枚書くと、まあ最初だけだからそれ我慢しましょう、
はい、
東京より安いか高いか分かんないけど、まあビビったるもんでしょ水道なんてと、
はい、
でまあガスも同じようなもんだと。でも県飛び越えるし、まあガスに関しては立ち会いが必要だし。
そうですね。
それはそれは分かる。
東京ガスなんですか千葉で。
いやーどうなんだろうその辺、違うかもしんない。で、ああめんどくさと思ったらさ、
はい、
電気ですよ、
はい、
あ電気もねと思ったら電話一本で結構です。東京電力いい会社だ東京電力優良企業や。
いやでもそれは大事、ね、
最高やで。いや誤解を恐れずに、もうはっきりもう一回言います、誤解を恐れずに言いますけど、あの会社はいい会社です東京電力はよくできた企業だ、企業努力してると思ってしまいましたっていう話なんだけど、これはカットだねいいよね、いいよね。オチがつかなかった時のために一応あともう一個画像を用意したんだけど、このこれはフジパンのさ
ダブル
パンなんだけど、
ピーナッツ、
コメントがいいね、コメントが
読んでくださいよ、コメント。い
やこれはもう、あもうこれ使うなら画像上げて見てもらえばもうそれでいいんだから、
はい。
そう
でもこれ それ言うと最初に画像を見ることになっちゃいます
よ。あでもあ最初の画像どうする、これじゃあどうやって最初に画像載っけないで、うまく
載っけない方が面白くない、
載っけないの、これ載っけないの。フジパンのフジトーストダブルピーナッツってやつがあってね、
そもそもピーナッツですよね、
ダブルピーナッツだよ、ね、
ピーナッツ
フジパンですから、
はい、
フジパンつったってあれですよ、あのたまたま業界1位がダントツなだけで、本当は業界3位か4位ぐらいの、
はい
ね、
大手です、
うん、大手だよ、もう最大手ですよ、はい、一部上場してないギリしてないぐらいの、はいね、
最大手ではないですけど、
最大手だからもう完全なる一強ですから、
はい、山の方
です
、ね、
でもこれはもう第二集、フジパンったら第2集団ですよ、は
い、本当そうです。
あの第1位パン、伊藤パン、はい、フジパンとかってことでしょ、はい、これで食パン2枚に、まあ、結構べったりめにこうピーナッツクリームをつけて、でそれがこうパックでまあ100円ぐらいで売ってる、はい、でその要は2枚あることで、しかも2枚ともべったりにしてることによって、上の方の食パンには要は両面にピーナッツクリームがつく形になるわね、
はいはい
はい、まあ、それで2枚一緒に頬張るしかないっていう算段なんだけどだったら最初から厚手の1枚にベタッとつけときゃいいんだけど、はい、それでまああえてね2枚でベタベタベタベタ塗っとるわけだ、はい、だからダブルピーナッツなんですけど、はい、最近っていうかこれは昔からだけど、パンに必ず1分つくじゃないですか最近
ね、
で書いてあるわけですよ、ピーナッツクリームが好きだと思ってダブルにしましたこれさ、だから2通りだよね、
はい、
一応ね、
はい、
あのま間違いなく間違いなくこれはあのあれだと思うんだけど、そのこっちがピーナッツクリーム食いたいと、ピーナッツクリーム好きだ、
はい、
あなたたちピーナッツクリーム好きでしょ、
はい、
これうめえもんな、好きだろお前ら、ダブルで塗ってあげたよって意味じゃんこれ、はい、
まず上から目線が1個ですよね、うん、
ピーナッツクリームが好きだと思ってダブルにしまし ました。だからカッコとか点とかないから、
ないです、ね、
この文章で来ると、まあ、絶対そうなんですよ、
はい、上から
どうせお前ら好きなんだろうっていうか、はい、好きでしょはね、だからピーナッツクリームいっぱい塗っときましたよっていう文じゃん、はい、いいと思うのこれ、はい、その通りだと思うし意味も、
はい、
そうじゃなく考えるとすげえ面白い
それはあのどこで区切るの、
好きだで区切るのだからもう作るこのフジパン側がねピーナッツクリームが好きだと思ってダブルで塗りましたみたいな、もうこっちのためを思ってじゃない場合に解釈してあげるとすごい面白いね、好きだっつってベタダブルで塗っちゃうっていう
てめえのツボしか書いてないって、
おかしいよねこれ、 ピーナッツクリームっていいよねみたいな、いいよねっつって2枚塗っちゃう、好きだっつって。
この前セブンイレブンで、あのホットケーキでなんかマーガリンサンドみたいのあるじゃないですか、
うんうん、あるある、
あれを買ったんですよ、うん、そしたらまた一文がついてて、さらに美味しくなりましたって書いてあるんですけど、うんうんうん、もう何と比較とかもう何も書いてないんですよ
ちょっと待って、それロングセラーだっけ。
ロングセラーだ、
なんかマーガリンドラ焼きみたいなやつ。
そうですそうです、ホットケーキのちっちゃいみたいな、
うん、なんかあるよね、
はい、あって、さらに美味しくなりました
いつ進化したの。
わかんない。
じゃあカニパンとかもそうじゃなかったっけ、美味しさアップとかって、そうそうそう、どこで切り替わってんだみたいな
まず何を基準としてんのかを提示してくれって
それはあるね、はい、あの基準、まあだから基準とはやっぱ投射費なんじゃない。
でもあるじゃないですか、投射費って書いてるのとか、
うんうんうん、
あの洗剤とかよくそうじゃないですか。
それはもうそうだね、
何も書いてないですよ美味しくの基準が知りたいですよね。
さらに分かんないなんか変えたんじゃないなんか変えたんだと思う。何変えたんだ。なんだろうね、マーガリンをにうまいまずいってまずあんのかなと。
いや、それはありますよ。
俺分かんないわ、はい、その辺の違い。
じゃあ今度美味しいマーガリン持ってきますよ。
あのやっぱあんの。
そう、もう全然違います。
あ、そう、
はい、宇宙に飛びます
ちょっと待って何それあのリエムってお菓子があるの。バターリエム
、
うん、
はい、
知ってる人は知ってるけど、こうバター春巻きみたいな形形状してる、はい、こうもふっとく
ありますね、
バターお菓子なんだけど、それがバターリエムっていうのがあってね、
はい、
でバター風味って書いてある、
はい、
裏見るとマーガリンってこれはダメだろっていうね
モロッコヨーグルトみたいなやつですよね。
もうそうそう、はい、もうモロッコヨーグルは駄菓子だからいいけど、あれはさ、はい、あれはちゃんと洋菓子屋で売ってるじゃない、どことは言わないけど、
はい、
あのなんとなまあいいやシャトレーゼ